どうか御子イエス・キリストの許しによって たちの全ての罪をお許しください。これからのうち新しい人として主に仕え、皆の栄光を表すことができるようにしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
許しの言葉、罪の許し。全能の神である私たちの父は、心から悔い改め、まことの信仰を持って主に立ち返るすべての人の罪を許すと約束されました。主があなた方を憐れみ、すべての罪から清め、永遠の命を受け継ぐものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛詠546番。
それに心を砕いています。
あなたの戒めは私を敵よりも知恵あるものとします。
それは常しえに私のものです。
私はあらゆる地に勝って目覚めたものです。
あなたの定めに心を砕いているからです。
長老たちに勝る英知を得させてください。
私はあなたの命令を守ります。
どのような悪の道にも足を踏み入れません。御
言葉を守らせてください。
あなたの裁きから離れません。
あなたが私を教えてくださるからです。
あなたの仰せを味わえば私の口に蜜よりも甘いことでしょう。
あなたの命令から栄知を得た私はどのような偽りの道をも憎みます。
使徒信条。我らは各信じ世の生徒とともに使徒信条を告白する。
我は天地の救い主全能の主なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によってやる、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、天皇の父なる神の右に座したまえ、かしこより人
死を信ずく。アーメン。
賛美歌21-250番。
では高胆節第二手術の祈りを捧げます。高胆節第二手術の祈りを捧げます。いつも新たに私たちと出会い、すべての関係を新たにされる神様、クリスマスの喜びの中で新しい年を迎えました。この1年、どんなことが私たちを待っているのか、私たちには分かりません。でも確かなことは、イエス・キリストがいつも私たちと共にいてくださることです。クリスマスの知らせを聞いた私たちは、なおもそれぞれに重荷を負い、不安を抱えております。多くの人々が病と共に生きています。自分の弱さにうんざりし、さまざまな感情に振り回され疲れています。イエス・キリストがそのような私たちの肉の現実をすべて知ってくださり、私たちの間で共に生きてくださることは、私たちの大きな慰めであり力であります。神よ、どんな困難にあっても未来を切り開き、時を前進させるあなたの御腕に信頼して、感謝と喜びを持って新しい年を歩み続けるものとしてください。そのために私たちの信仰を強めてください。この一年もこの場所で祝われる礼拝を祝福し、支配し、導いてください。私たちを生かし、道を示すあなたの御言葉を与えてください。私たちが御言葉に押し出され、与えられた言葉を携えてこの世界に出ていくことができますように。世の終わりまで私たちと共におられる主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌103番。
年前にはですね、いよいよ年をお迎えくださいと言いますし、また年が明けると今度は新年明けましておめでとうございますというのは日本の挨拶なんでしょうけれども、教会の暦ではアドベントの第一の主日から新年が始まっておりますから、2023年の教会の新年は2022年11月27日になると思います。ちょっとややこしいですけども、すでに教会は新年であるということであります。皆さんにもそのことを分かってお知らせしたくてですね、その機会を待っておりました。外国ではクリスマスが本当に重要で、新年は日本ほど賑やかでないと聞いております。日本では、クリスマス12月25日が終わった途端にですね、正月模様に変わりますが、まあ確かにあれも見事なもので、クリスマスといってもそこには、まあ、宗教的な響きというよりは商業的な匂いがするので仕方のないことかもしれません。そういうわけで日本ではしばらく新年の挨拶が交わされるということになりまして、私自身も何度となくおめでとうございますとこのように言うことになるわけであります。教会はイエス様が3人の博士の前に現れる1月6日の公元日までクリスマスなので、クリスマスの飾りは来週まで、まあ、そのままにしておきましょう。決して教会が季節を取り違えているわけではないので、聞かれたら季節外れではない、教会はまだクリスマスなんだ、イエス様の誕生をお祝い続けているのだと、そのように言いたいと思います。教会はまだクリスマスを祝うわけであります。ですから、先ほどもですね、賛美歌の今も賛美歌の103番ですかね、これを歌ったわけであります。さて、そんな私たちに聖書は、金持ちとは、金を持っている、お金を持っているとはどういうことなのか、まあ、そういうことを語っております。本日の聖書箇所第16章はイエス・キリストの経済学というふうにも言われているぐらいで、お金のことを語っているということであります。この中の皆さんは、お金持ちとはどんなものか、お金持ちのことについて考えたことはありますでしょうか。私は金持ちというと、次の言葉をすぐに連想いたします。マタイによる福音書の第19章の23節24節にこうあります。金持ちが天の国に入るのは難しい、重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまた優しい。金持ちが天の国に入るのは難しい、重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまた優しい。ラクダが、まあ、針の穴を通るというね、そういうなんかイメージがすぐ湧いてきて、そしてそれは絶対ありえないなと思ってしまうんです。ラクダが針の穴をくぐることはまずありえないということで、それほど金持ちが信仰者になるということは難しいということであります。本日の聖書箇所ではどう言っているかというと、誰もが力ずくでそこに入ろうとしているという言葉が印象的な、この言葉はいろいろに訳されているところでもありますけれども、入れないものが力ずくで入ろうとするわけでありますから、どういうことになるか、子どもにでも分かるところでありますけれども、それをあえて考えてまいりたいと思います。さて、14節から言葉は、この言葉はですね、誰に向けられて語られているかということですけれども、第15章の2節ではファリサイ派の人が、不平を漏らしていますね。 この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしているという具合に笛を漏らしております。第14章を見ると、安息日のこと、イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったというふうにあります。この不平がですね、第16章に至って嘲笑うというところまで来ております。ファリサイ派の人々はお金に執着すると書いてありますが、それはどのようなことから推測できるのでしょうか。イエスを嘲笑ったということも一つの表れです。嘲笑うということは嘲笑するということですよね。嘲笑するということは相当にその人を蔑んでいるということになります。何について嘲笑したかといえば、イエス様の一部始終を聞いてというふうにあります。あるいは神と富に仕えることはできないという前の段落の結論とも言えるし、一方では第16章の最初から、つまり不正な管理人の話や彼らの前における立法に反抗するイエス様のすべてとも言えます。ある神学者はここである指摘をしておりまして、それは第16章の最初でこう言ってましたね。不正な富で友達を作りなさい、いわゆるフィロスですね。不正な富で友達、フィロスを作りなさい。それから弟子たちに語った、こういうふうに語った後で、金に執着するヒュラルギロイという言葉を使っております。そういう言葉を使ってファリサイ派の人々をやや強引に性格づけております。ここに私たちの言う、ダジャレですね、フィロスとフィラルギロスと、こういうダジャレが言葉遊びとなって、印象づけられているということです。つまりファリサイ派の人々はお金、つまり富を用いているようで、その実、何でしょう、富に支配されている、富に動かされているのではないかということを、この言葉遊びで主張しております。この話を継いで、この次の見捨てられたラザロの話が続くのですから、16章の最後に続いていきますから、見過ごすわけにはいきません。富に支配されているということは、自分が何を得ようとしているかを見失うということであり、それは隣人が誰かということを見失うということでもあります。なぜイエス様が貧しいヤマメの信仰を称賛したのかということが分かるような気がいたしますが、逆にファリサイ派の人々にはますますそのことが見えなくなるということで、嘲笑うという言葉が出てくるようにも思います。16節に忌み嫌うという言葉が出てきておりますけれども、この忌み嫌うという言葉は、もちろん一般的な意味もあるんですけれども、偶像礼拝を嫌うと、そういう意味も含まれております。この聖書箇所にはもちろんのことですけれども、この意味が含まれていて、富に仕えるということは、神ならざる神に仕える偶像礼拝に他ならないということになります。まさにこの時点で、神とも争う第二の種として、富はモンスターのごとく我々を支配していくわけであります。16節では、預言者が洗礼者ヨハネで終わり、新しい時代に突入しているということを告げております。この世界の新しい転換が始まっていきますということは、モンスターである富の支配も終わると、終わりを告げるということであります。そのためには、我々は力ずくで神の国に入らねばならないというふうに説いております。誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。 これはあくまで自動詞的な、自動詞ですね。自動詞多動詞というのがあって、自動詞は自分がこう何かをするということですけれども、自分から神の国に飛び込むというイメージが公約でもほぼ同じです。人々は皆それに突入しているでありますけれども、ヨハナ訳の聖書では、皆その中へ暴力的になだれ込んでいる、皆その中へ暴力的になだれ込んでいるという言葉や、他の訳ではですね、誰もがそこに入るべく追い立てられているというようにです、受動的な文章と捉える向きがあるようです。自分から進んで入っていくという解釈と、神にさせられているという解釈と2つが併存しております。どちらが正しいとか間違いであるかとかいうことではなくて、どちらも正しいんですね。しかしイエス・キリストの福音に誰もが激しく揺さぶられたのは確かであり、その意味では力ずくで神の国へ入ろうとしているのは間違いなく誰もがそこに入るべく追い立てられていることも間違いなく、その その神の国の福音の宣教が始まったことは確かなことであります。ファリサイ派の人々はの反感を買う原因にもなりますが、17節では律法が無効になることがないことを確認しております。むしろ律法はイエス様の宣教の光において新しく受け取り直して本来の意味を取り戻さなければいけないと、そのように言っている。離縁と貫通に関わる律法が最後の具体例として取り上げられております。男性側からの一方的な離縁を正当化していたファリサイ派の人々をイエス様はマタイによる福音書の5章の31、32節で、神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないという言葉で激しく糾弾していました。教会福音書のいずれにもこの記載はありますけれども、今の時代とはそぐわないところがあるのかもしれません。バルト以降の神学者はこの問題を現代人として解決しようと試みております。ここのところを信仰の影と呼んでいることもあるようです。18世紀ぐらいまではこういう考え方が主流でありました。愛し合う人々はその結びつきを確実に持続しようと願うならば、契約における第三者としての神を必要としている。この旧来の考え方と、現代の考え方をどのように折り合いをつけさせるのかということであります。まさに新しいイエス様の光を照射するのです。12月18日の週報の記載したヘンリー・ナウエンの言葉を思い出していただきたいのですが、この時、しかりであり、そしてまあ否であるということが書かれておりまして、ここでもそのことが言われております。神の言葉が裁きの言葉として受け取られるとき、神が合わせたのではなかった、人間的な誤りであったという認識が信仰の認識として起き上がるときはどうでしょう。バルトによれば、神の言葉は第一に約束の言葉であるということであります。そして第二に裁きの言葉ではないかということであります。我々は約束の言葉においては、結婚生活の共存に対する叱りを常に聞かなければならない、手早く否の声を聞いてはいけないのではないでしょうか。でもその上で離縁の可能性が問題になることは否定されない。一つのここに限界状況というものがあります。以下にバルトが残した文章をもってこの説教を終わりたいというふうに思っています。教会は繰り返し神の約束の言葉に あの叱りに注目するように進めた上で、なおこの結婚生活が神の裁きの言葉であることを認め、離婚して再出発することが神への服従としてより良い道であることが認められたとき、これを認めるべきである。そしてこの離婚後醜聞、いわゆるスキャンダルですね、スキャンダルにせず、この離婚した当事者らと共にその悩みを負い、以後独身でいることにいるにせよ、再婚するにせよ、再出発の道を求めるべきである。この当事者と共に教会もここで人々を福音によって正しく導き得なかったことを悔い改めなければならない。この16章は、先ほども言ったように経済学、神の経済学と言われているところでありますけれども、律法について少し触れてみました。来週はですね、いよいよこの金持ちとは何なのかということをもっと深く考えてみたいと思っております。お祈りいたします。富の問題、結婚離婚の問題、我々にはたくさんの問題がこの世的に山積されています、山積みされています。御言葉だけで解決することは確かに難しいことがあるかもしれませんけれども、共に多くの神学者が考えてくれます。イエス様を嘲笑ったファリサイ派の人々にも多くの家庭的な問題を抱えていたことでしょう。立法にイエス様の光を当てただけで新しい言葉の視界が開けてまいります。新しい2023年、新しい年2023年もイエス様によって御言葉によって我々が進むべきを指し示してくださいますようにお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21-271。
Thank you. いかに美しい言葉、病を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は、平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げよ。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊がの親しき交わりが、今日教会堂に集う一人一人の上に、今日は来ることができなかった一人一人の上に、豊かに、いつまでもありますように。アーメン。
私の方から、一言申し上げます。今日はですね、月の初めというか年の初めのでもありますけれどもね、月の初めですので誕生者祝福をしたいと思います。1月の誕生者をご紹介いたします。まず、鈴木義照家、それから鈴木雅子姉妹、このご夫婦は1月にお生まれになりました。10日違いですね。1月7日が鈴木義照兄弟で、17日が鈴木雅子姉妹、そして28日が上田紀子姉妹、そして29日が伏見真理さんが、この前誕生日を教えてくれて29日ということでした。そういうことでここに書いてあります。上田さんは最近まで総額の担当もしてくださっておりまして、本当に感謝でございます。それでは誕生者を覚えてお祈りを差し上げます。お祈りいたします。主なる神様、この4人の方々をこのように誕生させてくださってありがとうございます。健康が守られ、信仰を強められ、ますますこの世界のために生きていくことができますように、あなたがお守りください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。あとはご紹介、指揮者の方がご紹介してくださったように、このあとお雑煮をご馳走になって、それから、ティータイムが終わった後に教会清掃ということです。献金の報告がちょっとはみ出してしまうくらいにいっぱい献金捧げてくださって本当に感謝であります。教会のご用のために持ちさせていただきたいと思います。ありがとうございました。